ただいま、マタイによる福音書28章の11節から15節までをご一緒にお聞きしました。主イエスが復活なさったときに、ユダヤの祭司長たちが小賢しいデマを広めようとしたということがここに述べられています。11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。婦人たちが行き着かないうちに、数人の晩兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。本当ならば良い噂ほど早く多くの人々に伝わってほしいものですけれども、しかしこの世の常として悪い噂や本当でないことの方が早く多くの人々に伝わってしまうというようなところがあるようです。今日聞いているこの直前の箇所を読んでみますと、夫人の弟子たちは恐れながらも大いに喜んでいたと言われています。28章の8節のところにこんなふうに言われています。夫人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り弟子たちに知らせるために走っていった。夫人の弟子たちは天使と出会って恐れを覚えたけれども大いに喜んだのだと言われています。で、一方この復活の場にいたお墓を守っていたローマの衛兵たちはどうであったか、こちら震え上がって死者のようになり固まってしまったということが4節に言われています。こんなふうに言われています。晩兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。一方には恐れながらも大いに喜んでいる夫人の弟子たちがいます。もう一方には恐ろしさのあまり震え上がって死人のように硬直しているローマの晩兵たちがいます。どちらの知らせが世に広まってほしいかというのはおのずと明らかだろうと思います。人々を怯えさせ不安のどん底に突き落とす知らせよりも、たとえ一時的にはびっくり仰天するとしても大いに喜べるような知らせの方がこの世に広まってほしい、多くの人はそう思うんじゃないでしょうか。ところが実際には大いに広まってほしい良い知らせの方は広まるのに時間がかかるんです。逆に広まったとしてもいたずらに不安を煽ったり悲しみや憤りばかりを助長するような知らせ、それはあっという間に広まっていきます。もしかすると私たち人間の中にいつも不安や恐れというものが渦巻いていて、そういう知らせを聞くと私たちが大いに刺激されるということが関係しているかもしれません。私たちは喜ばしい知らせ、本当に嬉しいことというのは聞かされてもそれを疑ってしまうようなところがありますが、しかし悪い知らせや不安に思うことというのは聞いたらもう黙っていられなくなってすぐに周りの人に言ってしまうようなところがあるわけです。ここでは大いに喜んで駆け出したはずの夫人の弟子たちがどういうわけか、仲間の弟子たちを探している間に、先にローマの兵隊たちの噂の方が伝わってしまっています。天使に出会った時には夫人の弟子たちの方が駆け足で、ローマの衛兵は凍りついたようだった、死人のようになっていたと言われていたわけです。で、単にこれ女性の足と男性の足と男性の方が早かったということではないように思います。むしろ女性の弟子たちはもしかするとです、エルサレムの都に行って男の弟子さんたちに早くこのことを伝えようとしたんですけれども、しかしシエスの弟子たちがもうすっかり怯えきって身を潜めていたために一人一人を見つけ出すのに手間取ってしまったのかもしれません。いずれにしてもシエスの復活の出来事は実は弟子たちよりも祭司長の方が先に知ることになるんです。そして祭司長たちは直ちに極秘で最高法院の長老たちを召集して会合を持ちます。 で、そこで一つの方向が打ち出された、ここに言われているんです。で、それは万兵たちが伝えてきた主イエスのよみがえりの出来事はなかったことにするという方向です。しかしです、いくら主イエスが復活しなかったと言ってみても、現に復活が起こっている以上お墓は空になっているはずです。ですから噂が広まってお墓を調べたらば、何が起こったか、あるいは何が起こってないか、すぐに明らかになってしまいます。復活してないというならば遺体がそこにあるはずだと。しかしそこにはもうイエス様の遺体はないわけです。それで祭司長たちは姑息な言い訳を思いつきます。主イエスのご遺体がお墓にないのは、弟子たちが夜の間にお墓に忍び込んで遺体を盗んでいったからだ。で、そういうことにして、そう万兵たちに口裏を合わせるように頼みます。で、多額の現金をもらった兵隊たちはこのような言い訳に口裏を合わせることに同意して、実際にエルサレムの中でそういう噂を流した。15節にそういうふうに言われています。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした、そう言われています。しかしです、この言い訳というのはちょっと考えたらすぐ分かることですが、誠に雑な言い訳です。どうして雑だって言えるか、もしも本当にこの言った通り夜の間に主イエスの遺体が盗まれたのだとすればです、万兵たちは、眠り込んじゃいけないはずの人たちですが、たとえ眠り込んだとしてもです、少なくともお墓の番をしてお墓にいたんだということを言っていることになります。そしてそのお墓っていうのはどういうふうになってたかって、ちょっとやそっとじゃ動かすことができない大きな石が入り口を塞いでるわけですね。で、もし兵隊たちが言っているように、これはまあ祭司長たちがそう言えと言ったわけですが、そういうふうに、噂として広めるようにです、弟子たちが夜の間にやってきてお墓に忍び込もうとするのであれば、どうしたって入り口の石を動かさないわけにはいきません。万兵たちがたとえ眠り込んでいたとしても、まことに大きな石を動かすわけですから、大きな音がしたに違いないんです。それで目が覚めなかったんでしょうか。あるいは100歩譲ってです、それでも目が覚めないほど万兵たちが深い眠りに落ちていたのだと、そういうふうに仮定したらどうなるか。死体はまんまと盗み出されたとします。しかしそうだったら今度万兵たちは熟睡していて気がつかなかったわけですから、どうしてその犯人が主イエスの弟子だってわかるんでしょうか。死体がどっかから出てきて、そしてその死体に残されている証拠を調べた結果、犯人が弟子たちだと分かったというならば、これは説得力があるわけですが、遺体は出てこない、万兵たちは自分たちで寝ていてお墓が暴かれたことに気がつかなかった、ただそれを盗んでったのは弟子たちだと分かったって、そういうふうに言わされているわけです。いつお墓が暴かれたのか分かんない、死体が持ち去られたのか分かんないけれど、盗み出したのが弟子たちだということは分かっているという、実に奇妙な証言をしていることになるわけですね。で、こういう奇妙な証言というのは、もしこれによって自分が裁かれるような、そういう命がかかるような場面だったら、こんなバカな証言を兵隊たちはするはずがないんです。これはもう要するに、祭司長たちが受け合っているみたいに、総督の耳に入ってもあなた方の耳には、危害が及ばないようにしようという約束と、それから多額の、謝礼を受け取ったので、無責任な噂としてこの噂を流しているわけです。もしここでこの万兵たちの言っていることを少しでも、真面目にエルサレムの当局が受け取る素振りでも見せようとするならば、お墓を暴いて死体を盗み出すことは重大な犯罪ですから、 そしてそれ弟子たちがやったというふうに噂になっているわけですから、シエスの弟子たちを検挙して厳しく調べたり、あるいは盗み出したと言われるその死体を血眼になって捜査するということが行われなくてはならないはずです。ところが噂は広まったって書いてあるけど、聖書のどこにもです、そういう捜査があったとか弟子たちが逮捕されたっていうこと記事は出てきません。でこれは聖書の中に書かれてないって、もしそれだけのことであったならば、弟子たちが自分たちに都合の悪いことは、口をつぶってしまってなかったことにしているって、そう考えることも、可能性としては考えられます。でも実はです、こう聖書以外の資料でも死体が盗まれたことで捜査が行われたとか逮捕者が出たっていう記事は、どこにもないんですね。聖書時代の出来事についてキリスト者でない立場から、書き記された書物っていうのはいくつかありますけれども、その中で有名なのはヨセフスという人が書いてユダヤ古代史という本です。で、このヨセフスっていうのは1世紀の終わり頃に生きていた人で、古代史も、紀元97年ぐらいに書かれたと言われてますけれども、その本の中にこんなふうに書いてあります。さてその頃イエスという賢者が現れた。彼は奇跡を行うものであり、また喜んで真理を受ける人たちの教師であった。そして多くのユダヤ人と少なくないギリシャ人が彼に帰依した。彼こそキリストだったのである。総督ピラトはイエスが我々の指導者たちによって告発されると十字架刑の判決を下したが、最初にイエスを愛するようになった者たちはイエスを見捨てようとしなかった。するとイエスは3日目に復活して彼らの中にその姿を見せた。すでに神の預言者たちはこれらのことや、さらに彼についてその他無数の驚くべき事柄を語っていたが、それが実現したのである。なお彼の名にちなんでクリスチャンと呼ばれる人々はその後現在に至るまで面々と続いているって、こういう文章が紀元1世紀の終わり頃に書かれています。つまり聖書が語っていることはもちろん、聖書の外の資料の言っていることもどっちもシエスが復活してお墓が空になったということは言うわけですが、それについて捜査が行われたとか検挙者が出たとかそういうことは語ってないんです。でどうして捜査されなかったのか、十字架で処刑された貧しい人の死体など最初たちに、最初から問題にならなかったのかということも考えられますが、これは聖書の記事を読むと違うことがわかります。実際に最初たちはシエスが復活をして、その遺体がなくなるということを気にしていたんです。だから万兵を置いたんですね。27章の62節から64節のところにそう言われています。こんなふうに書いてあります。明くる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。でここを読むと明らかに祭司長たちは、あるいは長老たちは、シエスが復活をしてお墓が空だと、そういう噂が立つことを恐れてたことがわかります。そうならないように、それができないように万兵を置いてくれというふうに頼んで、まあ、それでイエス様のお墓には万兵がいたわけです。ですから、実際に3日経ってそこでお墓が空になってもう遺体がないと、分かったら、普通なら血眼になってもです、その死体の行方を探して、まあ、草の根分けても見つけ出そうという捜査が行われて当たり前なんですね。だけど祭司長たちはそれをしなかったんです。どうしてしなかったのか、これは祭司長たちが 一番最初に万兵たちの知らせを聞いてるからです。万兵たちが見聞きしたことを伝えた。万兵たちは何を伝えたのかというと、28章の初めの方に言われていました。お墓を守って眠ってなんかいなかったんです。起きてたんですけれども、主の天使に出会って、その天使が入り口の岩を脇に転がしてその上に座るというのを見て、で万兵たちはそれを見て恐ろしさのあまり、死人のようになったと言われています。ですから万兵たちはもう確かにこういうことが起こりました、そしてお墓は空になっておりますと、復活は確かにあったんだって万兵は言うわけです。でその状態でもし復活は何もなかったかのように実際に祭司長たちが捜査を命じちゃうとどういうことになるか。今度は自分たちが神様がなさっていることにはっきり正面切って歯向かってるっていうことが明らかになって、それによって裁かれ滅ぼされてしまう。でそういう不安が出てくるわけです。それで捜査を命じたり、あるいは、例えば偽物の死体をでっち上げて、ほらここに死体があるなんていうふうに、言ったりすることができなくなってしまった。実はです、祭司長たちは万兵たちの知らせを聞いて恐れを覚えてるんです。だからこれ以上この捜査に立ち入ろうとしないんです。ただそれはそうなんですが、もしそれが、大っぴらになっちゃうとです、祭司長たちがシュエスの復活を認めたっていうことになります。でこれは祭司長たちにとっては、あってはならないことなんですね。どうしてか、自分たちが、恐れを覚えているなんてことが民衆に、知れるとです、今度は自分たちは民衆から軽く見られることになる。そうすると暴動でも起こったらですね、祭司長たちは、エルサレムの町を治める能力がないってローマ皇帝から見られて失脚をしてしまうことになりますから、民衆に対してはあくまでも、自分たちは自信を持ってるってポーズを見せなければならない。一方では万兵から聞かされて真実を知って恐れてるわけですが、もう一方ではその恐れてることが知れるということを恐れる。でその苦肉の策として行われたのは何かというと、ローマの兵隊たちにお金を渡して別の噂を流してもらうということなわけです。そしてそれは噂は噂として流れてしまうのはしょうがないけれども、自分たちはもうそのことには関わらないという、そういう、ポーズをとってみせる。ただの噂として流布してるだけならば、復活があったのかなかったのか、最後まで突き詰めればお墓が空だって分かっちゃうわけですが、それは噂として空だそうだっていうだけのことですから聞いた人たちは不思議だとかそういうことあったのかもしれないというふうに思うかもしれませんが、しかし、所詮は噂ですから、人の噂も75日というようなことわざがありますけれども、どうせ忘れてくれるだろう。で、そういうふうに祭司長たちは考えて、復活をしたという噂は当然流れるに違いないけど、実はそれは、死体を盗み出したことなんだというもう一つの偽りの噂を流すわけです。そして、驚くべきことに、この策がまんまと的中したのだと言われています。15節のところでこう言われるわけです。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。イエス様が3日目の朝に復活をしたんだ。そのことを祭司長たちは兵隊から直に聞かされました。そしてこういう出来事があったらしいということについては兵隊たちの言葉を信じたんです。ただそれはだからイエス様を救い主と信じたというのとは違うんですね。これは決して広まってほしくない悪い知らせだけれども、しかし仕方ない真実だというふうに信じたんです。ですから雑なやり方ではあったけれども、イエス様復活なんかしていない、 遺体は盗み出されたんだっていう、そういうデマを流布させました。で、不思議なのはですね、それを聞いた人たちの中に信じる者が多かったって言われていることです。15節にはそれを信じたのはユダヤ人たちだったというふうに書いてあります。で、ここに言われているユダヤ人というのは、これは血筋の上でユダヤの血を引いている人というような意味ではなくて、もうちょっと狭い意味でユダヤ人という言葉が使われているかもしれません。立法をきちんと守ってユダヤ人としてのしきたりにこだわって生活をしている人、我こそはユダヤ人だと思っている人が、福音書の中でユダヤ人という名前でよく出てきます。それに対して、それほどでもない他の多くの人たちは群衆とか民衆というような形で出てくるんですね。ですから、ユダヤ人というのは我こそは本当のユダヤ人だと思っている人たちということになるだろうと思います。そしてそういう人たちは主イエスの復活はなかったんだっていう、その知らせの方にむしろ、心を寄せてこれを信じたっていうんです。で、どうしてか、主イエスの復活を信じたらば、その主イエスが神様の元からおいでになった救い主キリストであるっていうことも同時に認めざるを得なくなるからです。で、我こそはユダヤ人だと思っている人たちはです、実は日頃どう思っているか、自分たちは他の人たちよりも神様に近い生活をしている、神様に喜ばれる優れた生活をしているという自負心を持っているわけです。そして実はそういう自負心を持っているために、実際に復活が起こって救い主がここにおられるんだということを聞かされたときに、それを信じて受け取ることができなかったんです。別に言ったら信じなかったユダヤ人たち、噂の方を、死体が盗み出されたんだ、その噂の方に喜んで耳を傾けたユダヤ人たちというのは、自分はよみがえりの主に出会わなくても立派に救われた生活を送ってると、そう思ってる人たちです。そしてそういう人たちは復活の知らせを聞いても心を動かされず耳を貸そうとしなかったというふうにここの記事は語っているわけです。主イエスの復活というのは、これは信じる人にとっても信じない人にとっても決定的な出来事です。信じる人にとってはこのイエス様がよみがえってくださっているので、私と一緒にいてくださる、そして私は大丈夫なんだ、そういうよりどころを与えられる意味で決定的なことです。しかしこれを信じない人にとってもです、実は私はもうこのキリストとは関わりがないんだということを、決めてしまうという意味では決定的なことになるわけです。復活という決定的なことが起こってもなおそのことを信じようとしないで、イエス様を自分の主として受け入れようとしなかった人たち、イエス様を救い主と受け入れることに抵抗を示した人たちがいたのだということを、私たちが聞いている今日のこの箇所は語っているわけです。そして実はこういうふうなことを通して聖書は私たちに、それではあなたはどちら側に立つのかということを尋ねている。私たちは聖書から尋ねられているというふうに言うこともできるんじゃないかと思うんですね。来月はいよいよマタイによる福音書の一番最後のところ、28章の16節から20節までを聞こうと計画しています。で、この一番最後のところ、ここにはイエスも信じて受け入れた弟子たちの中にもなお疑う者がいたんだという一言が出てきます。私たちはシュースがよみがえられたのだ、そして今も私たちと共に歩んでくださっているのだということについて、わからないことがあったり疑問を持ったり、そういうことはあり得るんですね。でもそういう疑問を抱きながらでも、ともかくシュエスを復活の主と信じて、その御言葉に耳を傾けて生きようとする、で、そういうことは私たちにできるんだろうと思います。この噂の方を信じたユダヤ人たちというのは、 イエス様が復活したんだっていう言葉に耳を傾けようとしなかったんです。耳を塞いでしまって、それよりも自分たちにとってはあの死体はなくなっているのは盗み出されたんだ、復活などなかったのだっていう方に心を寄せて歩んでしまった、そういう人たちがいたということを語っているわけです。つまりこの記事っていうのは、復活というのは誰に対しても間違いがない仕方で証拠を示して、確かだと言えるようなものじゃなくて、聞かされたことを本当に信じる人だけがこの復活に預かる、復活の現実に預かって生きることができるのだということを伝えていると思います。復活が起こったのだけれど、それは起こったかどうかわからないし、あるいは死体が盗まれたのかもしれないって、お墓が空だったところは見ることはできるんですけれども、しかし空だったらそれは復活したから空なのかどうかわからないわけなんですね。死体が盗み出されたから空なんだと言ってしまえば、それで一応説明したことにはなる。ただ、その時が今日最初に申し上げたように、その時万平はどこにいて何をやっていて、どうして止めなかったんですかとか、あるいは、眠ってたんならどうして盗まれたことわかるんですかとか、そういう、疑問というのはいっぱい湧いてくるわけですけれども、しかしとにかく復活しなかったということを一番中心に置いて、盗まれたからないんだと説明をしようとすれば、それを信じるってことは誰にでもできるんです。ですから私たちがイエス様が共にいてくださるというのは、これは自分が信じる、分かんないことがあって疑問に思うことがたくさんあってもいいんです。でも自分はこのイエス様がよみがえっておられる、そのことはどういうことなんだろうか、そういうふうに信仰によって受け取るということによってしか、実は私たちが信仰に行き着く、たどり着くことはできないのだということを今日の箇所は語っています。復活したイエス様が私たちに語りかけてくださる、そして私たちを愛して本当に私たちが生きたものとなるように御言葉をかけてくださるのです。私たちの人生はさまざまな問題や困難に直面をします。そしてその中で本当に私たち自身は弱い小さなものに過ぎない、不安を覚えたり弱さや破れや痛みを覚えながら、本当に自分はちっぽけなものに過ぎない、あるがままの自分でしかないということをつくづくと思い知らされなければならないことが人生にたくさんありますけれども、しかしそういう私たちによみがえりのイエス様が出会ってくださって、私はよみがえっている、あなたも神様が支えてくださっている中で今日生かされているんだ、だからあなたは今日生きていいのだという、そういう御言葉を信じるように語りかけられています。私たちはそのようなよみがえりのイエス様の御言葉を喜んで受け止め、そしてイエス様が共に歩んでくださる新しい歩みに送り出される幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスが復活をなさったときに、復活があるはずがないと多くの人が思う、その人間の思いを利用してあなたの御業を行われていないように言いふらそうとした祭司長たちや長老たちがいたと聖書は告げています。あなたが私たちに本当に命を生きるように御業をなさり支えてくださるときに、さまざまな人間の利害からそのことに喜びを見出そうとするのではなくて、それを無視しなかったかのように歩もうとする人たちが昔も今もたくさんこの世界におり、また私たち自身もそのような人間の思いに惑わされて、よみがえっておられる主が大変縁遠い方であるかのように思ってしまう時があることも思います。しかしどうか主イエスが確かによみがえってくださった、その御言葉を絶えず私たちにお聞かせくださいますように、私たちに主が近く歩んでくださり、そしてどんな時にもあなたが私たちを顧み支えてくださっている、そのことを 十字架の苦難を受けよみがえった主が私たちに明かしておられることを私たちが覚えて歩んでいくことができますように導いてください。兄弟姉妹の中でこの新しい年にいろいろな不自由さや困難の中に置かれて暗い思いで自分の人生を眺めざるを得ない方々がいらっしゃるならば、どうかそのようなところにこそよみがえりの主が歩み入ってくださり、そしてどんなことがあっても私は生きている、神様の愛のもとにあなたも生きるのだという御言葉をお聞かせくださいますように、それに勇気づけられ慰められ励まされながら、私たちがこの地上で精一杯に生きることを通してあなたの恵みを確かに明かしする、そのようなしもべとしての歩みを歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。